高校生がしておきたい30のこと。その1、高校生活の初日こそ自分を変えるチャンス。中学を卒業した私は高校生活が楽しみでした。高校には中学の頃から強い憧れがありました。テレビや雑誌などで楽しく過ごす高校生を見ていた影響を受け、高校が待ち遠しくてたまりませんでした。特に大きかったのは高校で自分を変えてやるという意気込みです。中学までの私は引っ込み思案でした。勉強嫌いで消極的でマイナス思考でした。高校生になったのを機に絶対に自分を変える決意をしていました。今でも覚えている印象的な出来事があります。高校生活初日のことです。クラスの担任する先生は簡単な挨拶をした後、早速クラスの係を決めようとしました。先生も生徒もお互いのことをよく知らない状態です。どうやって決めるのかと思っていると、先生はうまいアイデアで決めようとしました。黒板に係の名前だけを書き、みんなに希望する係のところに名前を書いてもらおうとしたのです。私はここだと思ったのです。学級委員の欄に自分で自分の名前を書いたのです。あえて大変なことに自分から飛び込んでみました。そのくらいやらないと自分は変われないと思ったのです。高校初日でテンションが上がっていたので勢いもありました。学級委員を立候補したのは私だけでした。その日から委員長というあだ名で呼ばれ、高校生活がスタートしたのです。委員長と呼ばれる立場上しっかりしなければなりません。そのプレッシャーがちょうどよく、いい高校生活がスタートできたのです。学級委員に立候補する。高校生がしておきたい30のこと。その2、高校時代はいつも何かに焦る時期。高校生はいつも何かに焦る時期です。何に焦りを感じるのかというと、あらゆることです。勉強をいくらしても勉強量が足りない気がします。部活動にいくら打ち込んでも練習量が足りないような気がします。恋愛がきちんとできない自分にもどかしさを感じます。これからどんどん老けていくことに恐怖を感じます。年齢と比べて心が成長していないことに悲しくなります。将来の夢も進路もはっきりしていないことに情けなくなります。高校時代は人生で最も学生生活が楽しい時期です。その楽しい時間がどんどん減っていくことにも焦りを感じます。不安、危機感、憂鬱の連続です。全てが足りないような気がして、このままではいけないとハラハラドキドキする時期なのです。焦っている自分は変ではないかと思いますが、そうではありません。焦りを感じていない高校生なんていません。私も高校時代は焦ってばかりでした。大切なことは焦った時こそ行動です。焦りを感じる状態とは言い換えればモチベーションが高い状態です。心のエンジンに火がついています。焦りは消すのではなく、モチベーションに変えるものです。このままではいけないと思った時こそ行動力に変えましょう。焦っている分勢いよく行動できるはずです。このままではいけないと思っているから、いい高校生活が送れるのです。焦りを行動のモチベーションに変える。高校生がしておきたい30のこと。その3、あなたは今世界観を広げるために勉強している。高校の勉強になると、さすがに日常では使わない知識もたくさん出てきます。そんな時行くと思います。こんなことを勉強しても役立たないだろうなと。確かに高校の勉強は専門的な内容が目立ち始めます。しかし役立たないとはいえ、勉強から逃げるのはよくありません。大切なことは役立つかどうかではありません。自分の世界観が広がるかどうかです。勉強すればするほどわからないことがわかるようになる快感を得ることができます。理解力や想像力の強化です。難しい科学や物理の勉強をすることで、宇宙の果てまで想像力を広げることができます。日常では使わない漢文や古文の勉強をすることで、昔の人の心情や生活に思いを馳せることができます。日常ではあまり縁のない地学も、地球はこうなっているのかという理解が進みます。自分の世界観を広げるために勉強している。そう考えながら勉強しましょう。知識そのものは役立たなくても、知識を得ることで広がる世界観は大いに役立ちます。想像力が豊かになったり、器が大きくなったり、話の幅も広がったりします。役立たないと思える知識をたくさん詰め込むからできることです。そういう意味で、世の中に役立たない勉強は一切ありません。すべての勉強が自分の世界観を広げる手助けになります。あなたは今世界観を広げるために勉強しているのです。世界観を広げるために勉強する。高校生がしておきたい30のこと。その4、平凡な通学路も大事な高校生活の一部。毎日学校へ通う時の通学路を思い出してみましょう。通い慣れた通学路、平凡に見える通学路ですが、実はあなたを支える一部です。あなたの通学路は夢に向かう道です。道があるから学校へ通えます。学校に通うから勉強が進み、夢に近づけます。平凡に見える通学路ですが、あなたの高校生活を支える土台の一つになっているのです。今一度通学路を見てください。高校を卒業すればもうこの道は通らなくなると。毎日通る道のため意識しにくいかもしれませんが、高校を卒業すれば通らなくなるでしょう。大学に通い始めると縁がなくなる道です。今だけの付き合いです。そう考えると切なくなりませんか。平凡に見える道ですが、平凡に見えるくらい頻繁にお世話になっているということです。一日一日大事な親友に接するつもりで通らせていただきましょう。通学路があるおかげであなたの未来も開けています。平凡な通学路も大事な高校生活の一部なのです。大事な親友に接するつもりで通学路を進む。高校生がしておきたい30のこと。その後、学生服にはそれなりの意味がある。あなたの学校ではどのような学生服ですか。学生服のない学校も一部にはありますが、やはり学生服の着用を義務付けた学校が多いのではないでしょうか。学生服を着ている学生は私服の学生を羨ましく思うものです。なくかどうかで考えると、やはり私服が一番ですね。私服は自由な雰囲気もあります。学生服なんて嫌だ、堅苦しいだけ、意味がないと思いますが、そうではありません。学生服が必要とされるのはきちんと意味があります。学生らしい気持ちを引き締める効果です。服には人の気持ちに影響を与える効果があります。警察官の服を着ると正義感が強くなります。看護服を着ると人を助ける気持ちが強くなります。パジャマを着ると自然とリラックスして眠気が出てきます。そして学生服を着ると規律を守る気持ちと勉強に向かう意気込みが強くなります。堅苦しいと思える学生服ですが、きちんと効果があるのです。学生服が必要な学校はむしろラッキーです。学生服なんて意味がないと思うのは効果に気づいていないだけです。学生服は勉強するために最もふさわしい服装です。学生服のおかげで今学生らしい生活を楽しむことができているのです。学生服が着られることに感謝する。高校生がしておきたい30のこと。その6、自分の進路は学校では教えてくれない。高校生は本格的に進路を考える時期です。小学生は中学に行くのが当たり前であり、中学になると高校に行くのが当たり前でした。進路とはいえ決まっているようなものです。しかし高校は違います。高校の進路は自分が考えて決めることが必要です。就職するのか進学するのか、進学するならどの大学に行くのか。大学にも私立と国立があります。学部によって何度も違います。大きな決断を迫られます。逃げることができません。この答えは学校では決めてくれませんし、教えてもくれません。親も希望は言いますが、参考程度です。あなたの意思が頼りです。自分は将来何をしたいのかです。はっきり言えるようにならないと困るのは自分です。高校生は自分の進路をじっくり考えなければいけない時期です。早く進路が決まるほど早く手を打てます。逆に進路の決定が遅れるほど対策が遅れる可能性が出てきます。個人差はありますが、高校1年が終わる段階までに何らかの進路を決めることです。早すぎるのではないかと思いますが、全く早くありません。進路の希望に早すぎることはないのです。これからも成績は変化するから、今は具体的に決められないではありません。大まかでいいですから、進路を決める段階に来ています。高校生活が残り2年ですから、一定の方向性が必要です。もし具体的な進路が決められなければ、せめて大まかな進路だけでも決めましょう。進路の決断からは逃げられないのです。 高校1年が終わるまでに何らかの進路を決めておく。高校生がしておきたい30のこと。その7、制服デートは学生のうちしかできない。あなたの学校では学生服が必要な学校ですか？もし学生服が必要な学校ならラッキーです。堅苦しいと感じる学生服ですが一つのファッションです。特に気づいてほしいのは、学生服は学生時代しか着られないということです。学校を卒業するともう学生服を着ることはありません。大人が学生服を着るのは不自然です。無理に着ることもできますが、周りの人から不自然に見られてしまいます。役者のような仕事でもない限り学生服を着ることはないのです。学生服が自然に着られるのは学生だけの特権です。だからこそ学生服を着たままできることをしましょう。ズバリ制服デートです。高校では恋愛経験も必要です。学校の帰り、学生服を着たまま映画に行ったりカフェに行ったりなどです。大人から見ればこれほどおしゃれで羨ましいカップルはいません。学業と恋愛の両立ができているからです。今は普通に着ている学生服かもしれませんが、貴重な経験です。学生服が着られる今の時間に感謝しましょう。制服デートは学生のうちしかできないのです。制服デートに出かける。高校生がしておきたい30のこと。その8、正解のない問題を放っておかない。学校では勉強ばかりの毎日です。問題には必ず答えがあります。正しければ丸がもらえ、間違っていればだけです。ところがある程度学生生活を送っていると異質の問題もあることに気づきます。正解のない問題です。世の中には正解のない問題もあります。例えば人が死ぬのは悪いことかという問題です。難しい問題です。一見すると死ぬのは良くないと思います。長生きができれば人生でたくさんの経験ができますし、楽しいと思うでしょう。子供の顔や孫の顔も見られることでしょう。死の恐怖もありません。しかしその一方で問題もあります。もし人が死ななくなれば地球の人口は増える一方になります。人でいっぱい溢れると住む土地も食料も足りなくなり大変なことになります。奪い合いになり戦争になるでしょう。そんな劣悪な環境では死んだ方がマシだという人も出てくるはずです。人が死ぬのは悪いことかという問題にはっきりした答えはありません。大人でも答えるのが難しい問題です。大切なことはここからです。正解がない問題に触れたときどうするかです。多くの人が正解がないのだから放っておけばいいと思ってしまいます。腫れ物に触るかのように答えを出そうとしないのです。そう思ってしまうから良くないのです。問題に取り掛かっていないからです。問題から逃げています。難しい問題から逃げると考えることができない人間になってしまいます。ではどうすればいいのかというと、自分なりの答えを持つのです。あくまで自分の考えで構いません。死にたい意思のある人には死ぬ権利もあると思う。医療が発達して人が死ななくなったとき寿命に上限を設けるといい。様々な意見があるでしょう。私はこう思いますと言えるようになることです。自分でそう思うなら正解です。自分の考えを持つことで思考力が養われるのです。正解のない問題は自分なりの答えを出す。高校生がしておきたい30のこと。その9、あらゆる学校行事はすべて出席する。高校時代のあらゆる学校行事はすべて出席です。始業式、修学旅行、運動会、学園祭、終業式、卒業式はもちろんです。芸術鑑賞会、音楽演奏会、講演会、創立記念式典、防災訓練なども含めます。行事の規模も関係ありません。出席できる学校行事はすべて出席になりそうです。その時は面倒だな、サボりたいなと思うでしょう。つまらない学校行事より学業やスポーツを優先させた方が有意義に感じるものです。しかし欠席してしまうと、大人になってからあの時出席しておくんだったと後悔します。学校行事は無駄にあるわけではありません。生徒のためにあるのです。きちんと参加しておけば面倒や大変なこともありますが、必ず自分のためになります。何よりいい思い出になります。学校行事の欠席は貴重な高校生活の思い出を捨てているのと同じです。面倒や大変である分、印象に深く残りいい思い出になります。参加しなければ思い出もできません。学校行事も貴重な高校生活の一部なのです。あらゆる学校行事はすべて出席する。高校生がしておきたい30のこと。その10、学校行事は本気になるからいい思い出になる。運動会はどのような姿勢ですか？自分はどうせ最下位だから手を抜いてしまえと思うのはよくありません。一生懸命レビューになっても本気になったのですから、いい結果です。運動会では参加する種目は全て本気になって取り組みましょう。学園祭はどのような姿勢ですか？他の人が準備しているから自分一人くらいサボっても大丈夫と思うのはよくありません。学園祭は多くの人が参加するから盛り上がります。できれば実行委員に立候補しましょう。自分ができることをやり本気になって参加することが大切です。修学旅行はどのような姿勢ですか？適当に準備すればあとは先生が何とかしてくれるだろうと思うのはよくありません。見て回りたいところはしっかり見て回り存分に楽しみます。高校時代の学校行事は全て出席です。いい思い出を作るにはどうすればいいのか。本気になることです。運動会も学園祭も修学旅行も手を抜いていると記憶に残りません。思い切り楽しむこともなければ思い切り落ち込むこともありません。手を抜いていると後からあの時もっと頑張ればよかったという後悔ができ、将来あなたを苦しめます。だからこそ本気になるのです。本気になるから深く楽しんだり落ち込んだりできます。忘れられない青春の思い出になるのです。誰より一生懸命になる人になりましょう。そのくらい本気になれば必ずいい思い出になります。いい思い出は自然にできるものではなく自分で作るものなのです。学校行事は本気になって参加する。高校生がしておきたい30のこと。その11、些細なことほど先生に質問しに行った方がいい。全くわからない問題は先生のところへ聞きに行きやすいです。難しい問題は全くわからないという理由があるため堂々と聞きに行けます。全くわからなければ放っておくわけにもいかず先生のところへ聞きに行くしかありません。先生も生徒のためを思い本腰を入れて答えてくれることでしょう。迷いが生じるのは些細なことです。ある程度はわかるがはっきりはわからない。理解できないところが一部ある。解説文の中で引っかかるところがある。こうした微妙な状態です。わざわざ先生のところへ聞きに行きにくいです。先生は忙しいから些細なことで質問すると迷惑になるのではないかと思うからです。そう思うあなたは優しすぎます。確かに先生も忙しいですが、困っている生徒を助けたいと思っています。些細なことで質問してくれるから喜んでくれます。勉強に対する熱意が先生によく伝わるからです。勉強でつまずくのは引っかかる問題を放っておいたところからです。勉強ですっきりしないところは放置しないことです。気になったところは些細なことでも聞きに行きましょう。気になるところが複数あればまとめてから聞きに行くと先生も助かります。些細なことでも気になれば先生に質問しに行く。高校生がしておきたい30のこと。その12、ため息をついた後の暗い雰囲気を何とかしたい。はら、ため息。ため息はうっかり出てしまうものです。元気がなかったり辛いことを思い出したりすると自然とため息が出てしまいますね。1日に何回ため息をついているか数えてみてください。ため息を3回以上ついているなら赤信号です。かなり疲れが溜まっている証拠です。ため息は後味が悪い。ため息が出た後どんよりした暗い雰囲気がしばらく続きます。これが地味に辛いのです。あなたの人生はこれからもっと暗くなりますと誰かに言われているような気がしてきます。落ち込みが後からじわりじわりとやってくるのです。そこでいい方法があります。ため息が出れば褒められたことを思い出しましょう。何でもいいです。過去に褒められたことを何か一つ鮮明に思い出します。するとため息が出た後の暗い雰囲気がパッと明るくなります。悪い後味を引きずらなくて済みます。自分はまだ捨てたものではないというやる気が出てくるのです。ため息が出れば褒められたことを思い出すと覚えましょう。 ため息の後は何か褒められたことを思い出す。高校生がしておきたい30のこと。その13。夏休みに名前をつけると集中しやすくなる。高校生は夏休みの過ごし方が重要です。およそ1ヶ月間なる1年で最も大きな休暇です。何をするのも自由です。だからこそいろいろな過ごし方ができます。人それぞれ過ごし方の差がはっきり分かりやすいのです。夏休みは一番大切なことに使いましょう。大学に進学するなら夏休みは徹底的に勉強すれば一気に進めることができます。部活動で大切な体育大会を控えているなら徹底して練習に励むのもいいでしょう。友人関係を優先させたければ旅行をしたり海に泳ぎに行ったりして思い出を作るのもいいアイデアです。夏休みは集中しやすく何かを一気に進められる期間です。何に集中するかはあなた次第です。どういう過ごし方でも自由ですが何かに集中することです。貴重な夏休みを目的もなくぼっと過ごすのはもったいないです。一つアドバイスがあります。ぜひ夏休みに何か名前をつけましょう。勉強に集中する夏休み、スポーツに励む夏休み、遊びに明け暮れる夏休みなどです。名前をつけると夏休みがかっこよくなります。すべきことがはっきりして集中しやすくなるのです。高校は3年間です。つまり高校時代の夏休みは3ヶ月しかないということです。この3ヶ月間をどう使うかであなたの高校生活が決まります。夏休みに名前をつけて何かに徹底集中しましょう。夏休みに名前をつけて何かに集中する。高校生がしておきたい30のこと。その14。友情はいつからできるのか。友情はいつからできるのでしょうか。友人との関係は目に見えるものではありません。どのくらい仲良くなれば友情と呼べるのかはっきりしませんね。実は友情ができる瞬間は単純です。相手と仲良くなった時から友情なのです。相手と仲良く話をしたのですから少なからず親しい感情が発生しています。一緒にランチを食べに行ったり、一緒に学校から帰ったりする中になれば立派な友情が成立しています。まだ小さな友情ですが、友情であることには変わりありません。つまりあなたと仲のいい友人との間には全て友情が成立しているのです。そう考えながらあなたの友人関係を見直してみてください。仲の良さに違いはあれ、立派な友情です。あなたは今たくさんの友情に囲まれています。友情は一人では作れません。友人がいるからこそ友情が作れます。このことを意識しながらもっと仲良く接しましょう。友人一人一人を大切にすればもっと深い友情が築けます。学生時代の友人とは一生涯の関係になりやすいです。今仲良くすればするほど一生涯の宝も大きくなるのです。仲良くなった友人とは友情があることに気づく。高校生がしておきたい30のこと。その15。万能人間になれないと気づくことも成長の一つ。幼い頃はやれば何でもできるような気がするものです。時間が無限にあるような気がしました。まだ現実や自分のことをよく分かっていなかった時期です。無知であるゆえに大きな考えを持っているのです。しかし高校生になったくらいから感じ方が変わり始めます。万能人間にはなれないことに気づくのです。人生は有限です。全てを完全にしたくても時間が足りません。現実的に自分の性格や能力に気づき、適性と不適性が見えてきます。受験もスポーツも人間関係も全てを完全にしたいが難しいと分かり始めます。万能人間になれないと分かった時どうするかです。落ち込むのではありません。気づけてよかったと思うことです。万能人間になれないと気づけるのは成長しているからです。自分をよく見つめ現実をより深く知ることができた意味で前に進んでいます。大切なことは気づいた現実にきちんと立ち向かうことです。適性と不適性が分かれば対策も立てやすいはずです。どうしてもできないことがあれば避けて進む方法もあります。ダメだと思うことは早々に見切るのも一つの手です。人生の無駄遣いをせずに済みます。それでいいのかと思いますが万能人間にはなれないのですから。できないことに執着し続けるのは賢くありません。その代わり余った体力や時間はできることに回しましょう。適性が分かれば専念して得意に仕上げます。人生には限りがあるのですからやるべきことを絞ることが大切です。万能人間になれないと分かったとき自分の集中を絞るときです。狭く深くです。万能になれないと気づいたときこそ一歩成長できるのです。万能人間になれないことに気づく。高校生がしておきたい30のこと。その16。度胸試しの万引きをする人こそ一番度胸がない。度胸試しに万引きをしよう。友人からそう言われたときあなたならどう答えますか。やんちゃなタイプの友人がいるとそういう場面に出くわすことがあります。仲のいい友人ほど断りづらいです。断ると度胸がないと思われ侮辱されます。友人から仲間外れにされるかもしれません。しかしいくら度胸がなくて友人を失ったとしても万引きは絶対に良くありません。悪いものは悪いのです。学生でも逮捕されます。そういうときは度胸がないと言って断りましょう。友人から度胸がないと侮辱されてもいいのです。そもそも度胸試しに万引きをするような友人とは縁を切った方があなたのためです。自然な形で縁を切れるチャンスに恵まれたのですからそのまま距離を置きましょう。世の中には付き合わない方がいい友人もいます。本当のことを言うと友人から嫌われるのが怖くて万引きをさせられる人こそ度胸がありません。嫌われるのが怖いのです。振り切る勇気がないのは度胸なしです。本当に度胸がある人は悪いことをきちんと振り切れます。悪いことは悪いとしっかり区別でき友人からの誘いを断れます。あなたに断る勇気があるかどうかです。友人から度胸試しに万引きをしようと言われたとききちんと断ることです。度胸試しの万引きは絶対にしないと誓いましょう。友人から万引きの誘いがあっても断る。高校生がしておきたい30のこと。その17。高校時代にアルバイトは必要ない。高校時代にアルバイトは不要です。してはいけないとは言いませんがおすすめはできません。大学生になれば社会経験としてアルバイト経験も必要ですが高校生には少し早すぎます。もちろんアルバイトが悪いわけではありません。社会経験になったりお小遣いがもらえたりなどメリットもあります。出会いがあり友人も増えたりすることでしょう。しかし仕事は社会人になればいくらでもできることです。定年を迎えるまで逃げようにも逃げられないくらい仕事ができます。高校時代は学生時代の中でも最も楽しみにあふれる時期です。勉強なら勉強に専念でき、スポーツならスポーツに専念できます。その大事な時期をアルバイトで過ごしてしまうと貴重な思い出を作る機会を逃してしまいます。高校の3年間はあっという間に過ぎていきます。1日1日より1分1秒が貴重です。アルバイトより勉強やスポーツなどに専念した方が有意義な高校生活を送りやすくなります。どうしてもアルバイトをしたければ最小限に抑えましょう。高校生のアルバイトは少なければ少ないほどいいです。貯金の必要もありません。お金がなくても親から支えてもらっている時期ですから死ぬことはありません。どうしても欲しいものがあるなら親から借金した方がマシです。若い時期は限られます。一度過ぎた時間は二度と戻りません。貴重な高校3年間だからこそ高校時代しかできないことに専念してほしいのです。高校時代はアルバイトより勉強やスポーツに専念する。高校生がしておきたい30のこと。その18。大雨は強い精神力を養うチャンス。朝起きると広い大雨の時があります。バケツがひっくり返ったかのような大雨、吹き飛ばされそうな風、外に出る前から傘は役立たないだろうなと分かります。そういう日は学校を休みたくなります。一日くらい学校に行かなくてもいいのではないかと甘えた気持ちが出そうになるのです。差ができるのはここです。大雨くらいで学校を休むようでは受験にも失敗します。受験日に大雨だったら精神的に落ち込み休むことになるからです。大雨くらいで気持ちがめげるようでは受験を乗り越えられません。むしろ大雨は受験への精神力を養うチャンスと考えます。修行僧が滝に打たれる姿と同じです。滝の寒さや痛みに耐えるから精神力が鍛えられます。あなたも大雨の中を学校に通うから精神力が鍛えられます。びしょびしょになるのはかっこ悪いことではありません。体 かっこいいことです。強い雨や風の中をめげずに学校へ向かう姿は映画の主人公のようです。学校で勉強してやるという気持ちがよく表れています。それだけの精神力があれば受験もうまくいくに違いありません。大雨だから学校へ行くのです。大雨の中を学校へ通い強い精神力を養う。高校生がしておきたい30のこと。その19。友人の誕生日はあなたのためにある。友人が誕生日の時どうしていますか？大切な友人のためにプレゼントを準備していることでしょう。誕生日を迎える友人は幸せです。祝ってもらえたりプレゼントをもらえたりして恵まれます。しかし一言と思うのは勘違いです。友人の誕生日はあなたにも大いに関係するからです。プレゼントを買うのが面倒、祝うのが面倒と思うのではありません。自分も楽しめるイベントと考えるのです。プレゼントを買いに行くのもイベントです。プレゼントを手渡すのもイベントです。おめでとうと言ってプレゼントを手渡し友人を大喜びさせる喜びが味わえる日です。友人の誕生日を通して友人だけでなく自分も幸せになれます。自分にも関係することですから友人の誕生日は一生懸命に祝いましょう。おすすめは手書きの手紙です。手書きの手紙があれば喜びも幸せも2倍になります。友人の誕生日が近ければ早速準備を始めましょう。友人の誕生日を自分も楽しめるイベントと考える。高校生がしておきたい30のこと。その20。高校生活は頑張っても頑張りすぎないこと。高校時代はあらゆることに頑張ることが大切です。勉強や部活動では全力を出したり恋愛を存分に楽しんだりなどです。全力を尽くすことは素晴らしいことです。全力を尽くしたらいい結果が残せます。たとえ結果が悪くても全力を尽くしたなら後悔もありません。全力を出したことは全ていい思い出になります。しかしここで注意したいことがあります。頑張るのはいいのですが頑張りすぎるのは良くありません。頑張ると頑張りすぎるは響きが似ていますが違います。頑張るとは全力を尽くすことです。頑張りすぎるとは自分の限界を超えてしまうことです。ただ闇雲に頑張ればいいわけではありません。車のエンジンも無理をすれば演奏を起こすように高校生活も無理をすれば悪化の原因になります。勉強を頑張りすぎると風邪や胃潰瘍などの体調不良につながります。部活動を頑張りすぎると大怪我や骨折などの事故につながります。一度過労で倒れると療養生活がしばらく必要になり時間のロスが発生します。ペースを上げた結果ペースが遅くなるのでは意味がありません。恋愛も頑張りすぎればかえって勉強や部活動がおろそかになってしまいます。高校生活を満喫するとは言いますが頑張りすぎない程度の頑張りが大切です。あなたの生活は頑張りすぎていませんか？高校生活を振り返るならお風呂の時間がおすすめです。お風呂に入っているときはリラックスしていますから客観的に自分とよく向き合います。お風呂で体を洗いながら自分の頑張り方を確認しましょう。頑張りすぎないように頑張る。高校生がしておきたい30のこと。その21。受験勉強するならついでに検定。高校時代は何か検定を取っておきましょう。勉強するついでです。勉強に専念できる高校時代ですから検定や資格にも取り組みやすいはずです。検定の試験範囲を見ると受験の試験範囲とかなり重なっている部分があります。普段の勉強を延長するつもりで挑戦すればいいのです。できれば大学受験にも役立つものがおすすめです。英語の検定、簿記の検定などです。漢字の検定、数学の検定、歴史の検定、理科の検定などもいいでしょう。もし合格できれば大学受験も有利になります。ゆくゆくは就職活動にも役立つのですから遅刻して損はありません。勉強の勢いがあるうちに取っておく方が合格率も上がります。検定を受験する一番の効果は勉強に活力と緊張感があふれることです。検定の試験日がはっきりしていると集中しやすくなり勉強にも担います。検定の勉強になると同時に大学受験の準備にもなります。たとえ不合格になっても勉強したことには変わりありませんから無駄にはなりません。勉強の勢いに乗っている今がチャンスです。勉強の延長としてついでに検定や資格を取っておきましょう。今取っておくから受験や就職で最大限に活かせます。勉強の延長のつもりで検定の勉強もする。高校生がしておきたい30のこと。その22。高校時代に受けたい検定と受けなくてもいい検定。高校時代には何か検定試験を取っておくことをお勧めします。高校は勉強への勢いがある時期です。勉強の勢いに乗って検定の勉強もすればはかどります。勢いに乗ることは大切です。勢いは自分の限界を超えた力を発揮するからです。検定試験には学校の勉強を延長した内容のものがあります。英語の検定、数学の検定、歴史の検定、理科の検定などです。学校の勉強範囲と検定の試験範囲は重なっている部分が目立ちます。重なる試験範囲を生かして勉強すれば一石二鳥です。ただし一つ気をつけておきたい検定があります。高校の勉強に関係のない検定です。例えば鉄道ファン向けの検定やアニメファン向けの検定などです。無駄な検定ではありませんが少なくとも高校時代に専念すべき検定ではありません。高校時代は限られています。限られた時間を有効に活用するためにも受験する検定も高校の勉強に関係するものに専念すべきです。今取り組まなくても大学に入ってから十分に間に合います。優先順位をしっかり定め優先順位に従って行動していくことです。選択と集中をはっきりさせなければ最大限の結果も得られません。後回しにできるものは後回しにして今は今しておくべきことに専念しましょう。高校の勉強に関係のない検定は後回しにする。高校生がしておきたい30のこと。その23。学生時代のうちに裁判所の傍聴を経験しておく。裁判所の傍聴をしたことはありますか？傍聴とは当時裁判が発言権なしにその場に行きやり取りを見聞きしに行くことです。他人が裁かれる様子を関係ない人が見るのは変な感じがしますが裁判の公正を保つ意味から一般にも公開されているのです。誰でも自由に傍聴できます。服装も自由で年齢制限もなくお金さえ不要です。私が初めて裁判所の傍聴をしたのは社会人になってからでした。普段から読書をしているのですが本の中で傍聴の話がよく出てくるため関心が出て見に行くことにしたのです。やはり本物のやり取りは緊張感が違います。裁判の流れを実際に体験するとよくわかります。そして深く考えさせられます。被告人がなぜ罪を犯したのか、罪を犯すとどれだけ迷惑がかかるのか、執行猶予は何のためにあるのか、罪や法律について深く考えるきっかけになりました。自分も決して罪を犯してはいけないと強く再認識もできました。それは良かったのですが驚いたのは傍聴する人の年齢層でした。被告人の関係者、司法を目指す人などがいるのはわかるのですが以外に目立っていたのが学生でした。大学生、高校生、中学生などです。おそらく学校の帰りに裁判所に立ち寄っているのでしょう。学生服のまま傍聴席に座っているのです。私は素晴らしいと思ったのです。社会人でさえいい勉強になるのですから学生ならもっと勉強になるはずです。早いうちから政治や法律に関心を持てばより良い政治観も磨かれることでしょう。きっと彼らは若いうちから社会を見る目を磨くことができているはずです。こんなことなら自分ももっと若いうちから傍聴を経験しておくべきだったと思ったのです。皆さん傍聴を大げさに考えているのではないでしょうか。思ったより気軽に見に行けます。できることなら学生のうちに裁判所の傍聴を経験しておきましょう。社会を見る目が必ず変わります。裁判所に傍聴しに行く。高校生がしておきたい30のこと。その24。勉強は一人でしても孤立はしない。勉強は基本的に一人でするものです。いくら親や先生が応援しても本人が勉強しないことには成績も上がりません。勉強するのは本人です。本人が覚えたり理解したりするからこそ試験で結果が残せます。勉強するなら一人が一番。そう思って常に一人で勉強しようとする人がいます。確かに勉強するのは本人ですから一人になって勉強に専念すれば効率も最も良くなるような気がします。しかしこれは良くありません。孤立するからです。 孤立すれば友人からの協力が得られなくなります。受験は友人のネットワークが勝負です。たくさんの友人と様々な情報交換や勉強等などの協力を得つつ、お互いにレベルアップします。友人がいるからこそ、辛い時には励まし合ったり、慰め合ったり、でき精神的な支えが得られます。友人関係は受験を乗り越える切り札なのです。友人との関係は保ちつつ、勉強するときは一人です。これが受験勉強の理想的な姿勢です。友人との関係は保ちつつ、勉強するときは一人になる。高校生がしておきたい30のこと。その25。やる気が出ない本当の原因は想像力が足りないから。勉強のやる気が出ないが、学生なら一度は抱える悩みです。もはや勉強の悩みの大半はやる気が出ないことと言ってもいいでしょう。やる気が自然と出るときもあれば、出そうと思っても全く出ないときもあります。やる気が出るかどうかは運任せのような気がします。しかし違うのです。やる気の本質に気づけばあなたは今から変われます。本当は想像力なのです。想像力をうまく使う人がやる気を出せます。勉強をして人生がうまくいっている自分を想像しましょう。希望する入学試験に見事合格しているところ。学生生活を有意義に過ごしているところ。恋人もできてデートを楽しんでいるところ。博識になり友人からよく知っているねと褒められているところ。さらに希望する会社に入社してやる気に溢れる社会人として活躍しているところ。勉強をして明るい未来を切り開く自分を想像するのです。すると自然と心が熱くなります。また瞬く間に吹き上がるようなやる気が出てきます。吹き出して止まらないくらいになります。これだけです。この方法に気づけば勉強の半分は達成できたも同然です。勉強はやる気をうまくコントロールした人が勝ちます。想像は自分の好き勝手に想像して構いません。誰にも見られることはないのですから、大胆な想像でも恥ずかしい想像でもいいのです。想像力は人だけに与えられた特権です。想像力を最大限に活用しないのはもったいないです。やる気を出すために活用し、未来を作るために活用しましょう。明るい人生を歩んでいる自分を想像してやる気を出す。高校生がしておきたい30のこと。その26。心が悶々とした時はライブコンサート。高校3年の時、ある有名アーティストのライブコンサートに行ったことがあります。全国ツアーで各地を回り、たまたま地元にもやってくるようでした。友人の一人が大ファンで、私に一緒に見に行こうと誘ってきたのがきっかけでした。私はその時勉強ばかりの毎日で悶々としていました。アーティストにもライブにもあまり興味がなかったのですが、しかし友人からの誘いということもあり、行ってみました。これが思いのほか良かったのです。テレビで見るのとライブとは全く違います。分かっていましたが、想像をはるかに超えた違いでした。雰囲気といい、大音量といい、強く心に訴えかける強さが違います。目の前で汗だくになって歌っているアーティストを見ていると影響を受けます。自分もこうしてはいられない。もっと頑張ろうという気持ちが湧いてきます。もちろんライブも印象的でしたが、ライブによって変化した自分の心境も印象的でした。ライブはストレス発散になります。悶々とした気持ちを吹き飛ばしてくれます。ライブが終わり、体は疲れていたのですが、心は違いました。勉強を頑張るぞという気持ちで延々と燃えていたのです。ライブから元気をもらったとよく言いますが、自分が経験した瞬間でした。行き詰まったらライブに行ってみましょう。悶々としたものを吹き飛ばしてくれます。ライブコンサートに行って悶々とした心を吹き飛ばす。高校生がしておきたい30のこと。その27。受験期は親からの些細な一言でイライラさせられる。受験期は内部です。受験は人生を決める一大イベントです。受験勉強では勉強にも気合があります。ただ将来を決める受験だからこそ将来への不安が常にのしかかります。緊張感も高まり、周りからの些細な一言にイライラさせられます。特に厄介なのが親からの一言です。例えば本当に大丈夫なのという発言です。親は子供の成績を心配しただけです。しかし受験生には尺に触る言葉です。たった一言ですが、繊細な受験生の心に突き刺さり、イライラが大きくなるのです。問題は親から何か傷つく言葉を言われた時にどう対応するかです。ただうるさいと怒鳴るだけではいけません。気持ちはわかりますが、親を余計に心配させ、心を増やすだけです。ではどうするかというと、正直に気持ちを伝えるのです。今ピリピリしているからそういうことは言わないでほしいとはっきり言いましょう。感情的ではなく落ち着いて冷静に伝えます。言葉はやふやにせずはっきり言った方がお互いのためです。親も過去に受験を経験したことがあるはずです。子供の受験を邪魔したい親なんていません。あなたがきちんと主張しないと親はどういう言葉で傷つけているのかわかりません。あなたがきちんと主張するから親も態度を改めてくれます。子供から発言を注意されれば受験を応援したい親は今度発言に気をつけてくれるのです。親から傷つく言葉を言われたときはそういうことは言わないでほしいとはっきり伝える。高校生がしておきたい30のこと。その28。恋愛に縁がなければ勉強しよう。高校時代に勉強した分大学で取り返せる。高校時代楽しいと思うことは何でもやっておきましょう。スポーツ、遊び、学校行事も全て自分のためになります。もちろん恋愛も大切な経験です。大人になると高校生同士がデートしている姿は羨ましく感じるものです。制服を着てデートできるのも制服を着られるうちしかできません。しかし恋愛をしたいもののできない場合もあります。例えばルックスに恵まれない人です。中学や高校はルックスを重視する年頃です。ルックスに恵まれなければ異性からモテにくく恋愛が思うようにいきません。あるいは高校が男子校や女子校という事情もあるでしょう。そういう人には一つ救いの手段があります。勉強なのです。自分はモテない、異性との接点がないと悟れば徹底的に勉強して成績を上げましょう。高校時代はあえて恋愛を完全に諦め勉強に専念するのです。そんなことすれば余計にモテなくなるではないかと思いますが、そうではありません。大学なのです。高校時代に一生懸命に勉強すれば有名大学に入学できます。大学名ほど強力なブランドはありません。有名大学の名前は全国に通用する強力な武器になります。有名大学出身と分かれば初対面で頭がいい、将来性があるというクラスの先入観を持ってもらえます。もちろん異性からも注目を集めます。結果としてモテるのです。自分から異性を誘わなくても異性から一緒に食事に行きませんかと近寄ってくるでしょう。高校時代に恋愛経験ができなくても高校時代に勉強しておけば大学で取り返せます。しかも有利になるのは恋愛だけではありません。就職活動や結婚活動でも有利になります。有名大学の名前が就職活動の武器になります。大企業に入社できれば次は大学名と企業名の両方がブランドになり、結婚活動もスムーズになります。人生全体として力を発揮するのです。人生の好循環を作り出す根源は高校時代の勉強です。今は少しだけ辛抱です。モテなくて辛いかもしれませんが、勉強で頑張った分後から美味しい思いができるのです。異性と縁がない人は高校時代に勉強して後から取り返す。高校生がしておきたい30のこと。その29。なぜ高校生は情緒不安定なのか。高校生は情緒が不安定になる時期です。嬉しいことがあったかと思えば些細なことでイライラします。昼間は楽しくて大笑いする一方、夜になると急に悲しい気分になり胸が苦しくなります。嬉しくなったりイライラしたりです。楽しかったり悲しくなったりです。気分の上下が激しいのです。なぜでしょうか。高校生とは不安と期待が入り混じる時期だからです。受験で大学に失敗したらどうしようという不安で胸が苦しくなり、プレッシャーやストレスに押しつぶされそうになります。その一方で大学受験に合格して明るい未来を切り開く希望もあります。全ては受験の結果次第です。受験の結果次第で未来の仕事、苦労が決まります。光と闇が隣り合わせのため不安定な気分が続く時期です。情緒不安定なのはあなただけではありません。実はみんな情緒不安定です。明るく振る舞っているのは苦しさを紛らすための反対行動です。大切なことはとにかくうまくいくところだけを意識することです。イメージは現実になる力があります。 受験に失敗して暗い未来を想像していると本当にそうなってしまいます。受験に合格して明るい未来を進んでいるところだけ想像すればいいのです。いかに悪い印象を吹き飛ばし明るい印象に集中するかです。不安と期待の両方に引っ張られますが、期待ばかりを考えるのが正解です。合格のことだけ考えるのも受験対策の一つなのです。受験に失敗するところは考えず合格するところだけ想像する。高校生がしておきたい30のこと。その30。いつの時代も若者は大人たちから侮辱されるもの。清少納言の枕草子にユニークな場面が登場します。若者の言葉の乱れを嘆く場面です。笑ってしまいませんか。枕草子は1000年頃に書かれたといわれる大昔の作品です。今も昔も大人たちが嘆く言葉は同じなのだなとわかります。こうした言葉はいつの時代でも聞かれます。学生は大人たちからひどい言葉を言われることでしょう。最近の若者は言葉も態度もなっていないと。そう言われても腹を立てないことです。そう言われるのが運命です。年上の人から見れば学生は舐められるのが普通です。年齢や経験に大きな差があるのですから言われて当然なのです。いちいち腹を立てているとなおさら最近の若者はなっていないと思われるだけです。大人から舐められた時は腹を立てるのではなくモチベーションに変えましょう。本当のことを言えば大人たちは学生に期待しているのです。もっと頑張れ。期待しているぞと応援です。もっと勉強してくれ。これからの未来を頼むぞおいという意味です。期待をしているから厳しい言葉も出てきます。侮辱された言葉を力に変える学生が成長します。非難ではなく応援されているのです。大人から侮辱された言葉は応援と受け止める。高校生がしておきたい30のこと。まとめ。その1。学級委員に立候補する。その2。焦りを行動のモチベーションに変える。その3。世界観を広げるために勉強する。その4。大事な親友に接するつもりで通学を進む。その5。学生服が着られることに感謝する。その6。高校1年が終わるまでに何らかの進路を決めておく。その7。制服デートに出かける。その8。正解のない問題は自分なりの答えを出す。その9。あらゆる学校行事は全て出席する。その10。学校行事は本気になって参加する。その11。些細なことでも気になれば先生に質問しに行く。その12。ため息の後は何か褒められたことを思い出す。その13。夏休みに名前をつけて何かに集中する。その14。仲良くなった友人とは友情があることに気づく。その15。万能人間になれないことに気づく。その16。友人から万引きの誘いがあっても断る。その17。高校時代はアルバイトより勉強やスポーツに専念する。その18。大雨の中を学校へ通い強い精神力を養う。その19。友人の誕生日を自分も楽しめるイベントと考える。その20。頑張りすぎないように頑張る。その21。勉強の延長のつもりで検定の勉強もする。その22。高校の勉強に関係のない検定は後回しにする。その23。裁判所に傍聴しに行く。その24。友人との関係は保ちつつ勉強するときは一人になる。その25。明るい人生を歩んでいる自分を想像してやる気を出す。その26。ライブコンサートに行って悶々とした心を吹き飛ばす。その27。親から傷つく言葉を言われたときはそういうことは言わないでほしいとはっきり伝える。その28。異性と縁がない人は高校時代に勉強して後から取り返す。その29。受験に失敗するところは考えず合格するところだけ想像する。その30。大人から侮辱された言葉は応援と受け止める。